マタイの福音書2章1節から12節。イエスがヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった時、見よ、東方の博士たちがエルサレムにやってきてこう言った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでになりますか。私たちは東の方でその方の星を見たので拝めに参りました。それを聞いてヘロデ王は恐れ惑った。エルサレム中の人も王と同様であった。そこで王は民の祭司長たち、学者たちを皆集めて、キリストはどこで生まれるのかと問いただした。彼らは王に言った。ユダヤのベツレヘムです。預言者によってこう書かれているからです。ユダの地ベツレヘム、あなたはユダを治める者たちの中で決して一番小さくはない。私の民イスラエルを治める支配者があなたから出るのだから。そこでヘロデは密かに博士たちを呼んで、彼らから星の出現の時間を突き止めた。そしてこう言って彼らをベツレヘムに送った。行って幼子のことを詳しく調べ、分かったら知らせてもらいたい。私も行って拝むから。彼らは王の言ったことを聞いて出かけた。すると見よ、東方で見た星が彼らを先導し、ついに幼子のおられるところまで進んでいき、その上にとどまった。その星を見て彼らはこの上もなく喜んだ。そしてその家に入って母マリアと共におられる幼子を見、ひれ伏して拝んだ。そして宝の箱を開けて黄金、乳香、もつ薬を贈り物として捧げた。それから夢でヘロデのところへ戻るなという戒めを受けたので、別の道から自分の国へ帰っていった。
カリフォルニア州のグレートシールっていうのをご覧になりましたか。いろんな州政府からの公式の書類なんかにそれがマークがついています。まあ、紋章のようなものですが、カリフォルニア州のグレートシールに一つの言葉が書かれています。何だったでしょうか。思い出せますか。ユーレカと書いてあります。でこれは発見した、 I have found it、 そういう意味のギリシャ語です。当時この自然に恵まれ豊かで広い土地を発見した人々が、見つけたぞと言って大喜びした、その喜びの叫びがカリフォルニア州のマークの中に刻まれているわけです。カリフォルニアはまだまだ発見の喜びに満ちた豊かな州である、そういう気持ちがそこに込められていると思うのですね。実際カリフォルニアは金が発見されました。あのカリフォルニア州の丸いシールの中にも穴を掘っている人の絵が描いてありますが、あれは金を発見した時のそういうことが描かれているのかなとも思います。ユーレカ、このギリシャ語は有名ですが、この言葉で思い出すのはアルキメデスのエピソードです。アルキメデスというのは古代ギリシャの科学者でありましたが、彼は水が物を浮かせる浮力というものを発見しましたね。言い伝えによりますと、アルキメデスはシラクサの王様ヒエロン2世から金細工人に作らせました王冠、それを金細工人が金をごまかしましてね、混ぜ物をしたんじゃないか、そういう疑いがありましたので、アルキメデスに王冠を壊さないで混ぜ物が入っているか入ってないか調べてみろと、こういう難しい問題を出したわけです。まあ、今だったら何か放火に方法があるのでしょうが、アルキメデスの時代には現代のような非破壊検査装置というようなものはありませんので、どうやったらいいだろうか。彼は朝も 夜も何をするにもそのことを考え続けていました。お風呂に入っている時もあれこれと考えていたんですが、湯船いっぱいに張られたそのお湯の中に自分が体を沈めると、その体の分だけのお湯があふれ出ますね。それを見ました。アルキメデスは見つけたんです。後にアルキメデスの原理と呼ばれるようになった法則、皆さん学校で、習ったと思いますが、大喜びしたアルキメデスは風呂から飛び出しまして、ユーレカー、そう叫んで裸のままで走っていった、そういう言い伝えがあります。発見の喜び、それは大きな喜びです。特に価値あるものを見つけた時の喜びは何にも変えることができません。天国の例え、イエス様はたくさんなさいましたが、その例えの中でイエス様はこう言われました。天の御国は畑に隠された宝のようなものです。人はその宝を見つけると、それを隠しておいて大喜びで帰り、持ち物を全部売り払ってその畑を買います。短い例えですが、どういうことを言っているかと言いますと、ある人が偶然すごい値打ちの宝物を見つけたのですが、そこは自分の土地じゃなかったのです。土地に埋められた宝物はその土地の持ち主のものということ、そういう法律がありますので、いくら自分が見つけたからといってそれを勝手にそこから持ち出したら罪に問われます。でもこの人は考えたんです。この土地を買ってしまえば宝物も自分のものになる。それでですね、大喜びで自分の家に帰りました。そしてその土地が誰のものか調べました。そして自分の全財産を売り払ってその土地を買って、宝物を自分のものにした。そういう例え話です。天国というかけがえのない宝を見つけた人が大喜びしている様子、そのことがこの短い言葉の中に描かれていますね。私たちの教会には JOD という聖書クラスがあります。私最初それを聞いたときに JOD 何のことでしょうと思ったんですが、これは Joy of Discovery、 発見の喜びという意味なんですね。すごい言葉ですね。今まで知らなかったことに目が開かれる、ずっと疑問に思っていたことがなるほどと納得する、そんな発見の喜びをそのクラスで味わってほしい、そういう気持ちでその名前が付けられたのだろうと、そう思います。詩編の119編の130節に、御言葉の戸が開くと光が差し込み、わきまえのないものに悟りを与えますという言葉があります。朝窓のカーテンやブラインドを開けますと外の光が差し込んできますね。そのように聖書の扉を開けると、そこから真理の光が私たちの魂の中に入ってくる、私たちの心が照らされるのです。皆様もう何年も聖書を読んでこられた、何十年も聖書を読んでいますという人もいらっしゃるでしょうが、いかがでしょう。聖書は開くたびに新しい発見がありませんか。詩編の119の162、私は大きな獲物を見つけた者のようにあなたの御言葉を喜びます。真理を発見した時の喜びっていうのはそういうものですね。これは他のどんなものにも勝る大きな喜びです。聖書を学ぶ者に与えられるかけがえのない幸せだと思います。クリスマスがイエス・キリストの誕生を祝うというのは誰でも知っています。偉大な人の誕生を祝うというのは意味のあることです。アメリカでもジョージ・ワシントンの誕生日2月22日、アブラハム・リンカーンの誕生日は2月12日ですね。10日しか離れていません。日が近いというので2月の第3の日、月曜日ですね、がプレジデントデーになっていまして、ジョージ・ワシントン最初の大統領、アメリカで最も愛されている、リンカーン大統領のそれぞれの業績、歴史の業績を覚えよう、 そういうわけです。二人の大統領とも歴史に大きな業績を残しました。しかしイエス・キリストはそれ以上のお方です。キリストの誕生以前を BC と言います。 Before Christ という意味ですね。イエス様から後のは AD と言います。これはラテン語でアンノドミニ、主の年、イエス様の年ですから、今年2009年というのはイエス様の2009年なのです。イエス様は歴史を二分するお方であり、歴史の上に立っておられて歴史を導いておられるお方だということがこの言葉の中に言われています。世界中でイエス様のお生まれをお祝いする、まあ、それは当然といえば当然のことでしょう。しかしクリスマスは実はイエス様の誕生を祝うそれ以上のものなのです。それはイエス様が私の救い主である全世界の王であることを発見する時です。クリスマスの朝、子供たちはプレゼントを見つけて大喜びします。大人も普段音信のない知人からクリスマスカードが届いたりしますと、その知人が元気であることを知ってやはり喜びます。散らばっていた家族がクリスマスの日に集まってみんなが元気であることを知る、それも大きな喜びですね。教会にもクリスマスの時にお久しぶりの方がいらっしゃって元気にしてました、喜びです。発見の喜びです。でもクリスマスで一番大きな喜び、クリスマスで一番発見をするものは、それは救い主イエス・キリストが私の救い主であるという、その発見の喜びがクリスマスにあるのです。最初のクリスマスの夜、羊飼いたちは天使の声を聞いて生まれたばかりの救い主を探しに行きました。あちらの家畜小屋、こちらの家畜小屋と歩き回って、やっと会話丘に寝かせられた赤ちゃんを探し当てました。聖書は羊飼いたちは神をあがめ賛美しながら帰っていった、ルカの 2-20 ですが、そう書いています。羊飼いたちは救い主を見出した喜びで満たされ、神様をあがめ賛美したのです。今朝の箇所の東方の博士たちもユダヤの王が生まれたことを星によって知りました。そしてエルサレムにやってきました。エルサレムでユダヤの王がベツレヘムで生まれたことを知りますと、博士たちはすぐにベツレヘムを目指しました。するとどうでしょう、自分たちの国で見たあの星がもう一度現れ、博士たちをイエス様のいらっしゃる家まで導いたのです。マタイの 2-10、 その星を見て彼らはこの上もなく喜んだと書いてあります。そうです、長い旅の苦労が報われる時が来たのです。もうすぐユダヤの王としてお生まれになった救い主にお会いできるのです。そして博士たちは羊飼いと同じように救い主を発見する喜びを味わったのです。イエス・キリストは全ての人の救い主としてお生まれになりました。そのことがこの羊飼いの礼拝、また博士たちの礼拝の中に見ることができます。ルカの福音書に出てきます羊飼いはユダヤ人です。マタイの福音書に出てきます博士たちは異邦人です。羊飼いはあまり教育の機会のなかった方々であり、また経済的に貧しい人々を代表するのでしょうか。博士たちは知識人や、あるいは経済的に豊かな人たち、あるいは博士たちはそれぞれその地方の領主、小さな国の王様であったとも言われていますから、その上に立つ人々を代表するのでしょう。羊飼いも博士もしかし共に救い主を探し求め見出しています。このことはイエス・キリストがユダヤ人であり異邦人であれ全世界のすべての救い主であることを物語っています。社会のどの階層の人であっても、どんな境遇にある人であったとしても、すべての人は救い主を探し求めさえすれば必ず見出すことができるということを教えているのです。ですから天使は羊飼いに言いました。 今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方のために、ここはボールド字体で書かれていいでしょうね。あなた方のために、まあ、最終的には全ての人のためにという意味でしょうけれども、直接的には羊飼いのことを指していると思います。当時羊飼いたちは羊を追って各地を転々としましたから、神様の律法をきちんと守ることができませんでした。彼らは救い主の約束からほど遠い人たちだと思われていたのです。けれども天使はその羊飼いに、救い主が生まれたのはあなた方のためだと告げています。また当時異邦人は救い主の約束にまるで縁のない人々だと思われていた。けれども神様は異邦人の博士たちに彼らを星によって導いて救い主のところまで導いたではありませんか。イエス・キリストは全ての人の救い主です。しかしイエス・キリストは全ての人の救い主であるという知識がその人を救うのではありません。そうであるならばそれはほとんどの人が頭では知っているでしょう。人を救うのは実はクリスマスの日にお生まれになったこのイエス様が他の誰のためでもないこの私の救い主ですということを認め、この救い主を自分の心に、自分の生活に、自分の人生に迎え入れる、その信仰によってなのです。皆さんはもうすでにイエス・キリストはこの私の救い主であるということを発見していらっしゃるでしょうか。ベツレヘムの会話桶の中に私の救い主を見出す人は幸いです。このクリスマスに一人でも多くの方がこの信仰の発見の喜びに導かれてほしい、私は心からに祈り願っています。皆さんもそう祈ってください。救い主を発見する喜び、しかしそれは偶然に与えられるものではありません。そこには踏むべき手順があるかと思います。それは東方の博士から学ぶことができないでしょうか。第一に東方の博士たちは神の言葉に導かれていますね。博士たちを導き、その道を照らしたのは夜空に輝く星でありました。しかし星の輝きだけでなく、博士たちの心の中には予言の言葉という灯しもあったのです。当時聖書はユダヤの人々だけでなく周りの民族にも知られていました。東方の博士たちもおそらく聖書に通じていたことでしょう。自分たちが見た星が民数記の27章17節、私は見る、しかし今ではない、私は見つめる、しかし間近ではない、ヤコブから一つの星が昇り、イスラエルから一本の杖が起こり、モアブのこめかみとすべての騒ぎ立つ者の脳天を打ち砕く、この言葉、その予言であるということを悟ったのでありましょう。エルサレムではミカ5章の2節、ベツレヘムエフラテよ、あなたはユダヤの種族の中で最も小さいものだが、あなたのうちから私のためにイスラエルの支配者になるものが出る、その出ることは昔から、永遠の昔からの定めである。そういう言葉によって救い主がベツレヘムで生まれるということを知ったのです。私たちを救い主のところに導くのは御言葉です。全ての人が羊飼いのように天使のお告げを聞くわけではありませんし、博士たちのように輝く不思議な星を見るわけではありません。しかし神の言葉は全ての人に与えられています。誰もが聖書を手にすることができ、読むことができます。教会で学ぶことができます。ペテロ第2の1の9に、また私たちはさらに確かな予言の御言葉を持っています。夜明けとなって明けの明星があなた方の心の中に昇るまでは、暗いところを照らす灯火としてそれに目を留めていると良いのです。そうありますように、 聖書を熱心に読み、それを真剣に学ぶなら、私たちも博士たちと同じように救い主キリストのもとに必ず導かれていくのです。第二に博士たちは犠牲を払って救い主発見の旅に出かけています。今も旅行するときには、飛行機を取らなきゃいけない、ホテルを予約しなきゃいけない、何を持っていこうか荷物を詰めたり、なかなか大変なことが多くありますね。旅先で病気にならないだろうか、盗難に遭わないだろうか、荷物を失わないだろうか、そんな心配もあります。まして古代の旅行にはもっと大きな苦労がありました。地図も不完全です。山賊、海賊などは日常のことでありました。長い旅行には大きな危険を伴いました。しかし博士たちはそんな危険を覚悟してまでも犠牲を払って旅立っています。皆さん、信仰の旅を続けるのに、救い主に出会うのに、決して難行苦行が必要なわけではありません。けれども信仰を求めるのに何の努力もいらないとは私は思いません。やはり聖書を学ぶために時間を割かなければいけません。教会に来るための時間を作ることが必要でしょう。その努力が必要でしょう。何より私たちの心の中に神様を思う場所を確保する、そのこともしなければなりません。自分が救い主を本当に必要としているんだということが分かるためには、自分に向き合うその努力も必要です。そして何よりも救い主を探し出すこの霊的な旅、その第一歩を踏み出す決断というものが私たちに求められています。博士たちがいくら聖書に通じ知識があっても、救い主の誕生を知らせる星を見たとしても、もし自分たちの国にじっととどまっていたのでは、救い主にお会いすることはできなかったのです。荷造りをし、ラクダにまたがり、最初の一歩を踏み出す必要がありました。皆さんにとってのその信仰の第一歩とは何でしょうか。聖書を読み始めることでしょうか。教会の聖書の学びに出てくることでしょうか。入門クラス、洗礼準備会、あるいは個人的な導きを求めてやってくることでしょうか。どうぞ示された一歩を躊躇しないで踏み出してみてください。それは必ずあなたを救い主発見の大きな喜びに導くのです。第三に博士たちは救い主イエス様を礼拝しています。博士たちが救い主を求めて旅したのは決して好奇心からではないことがわかります。彼らは救い主を礼拝するために来たのです。博士たちはヘロデ王に、私たちは拝みに参りました、そう言っていますね。ヘロデ王にさえ与えなかった黄金、乳香、没薬という高価な宝物を生まれて数ヶ月の赤ん坊に捧げています。そしてこの幼子の前にひれ伏しているのです。これはこの幼子こそ全世界の救い主であるという信仰の告白でした。信仰が形をとったもの、それが礼拝です。クリスマスはイエス・キリストに私たちの尊敬を、愛を、真心を、服従を捧げるとき、礼拝のときです。救い主に出会ったらこの尊いお方を礼拝したい、その信仰の心、それが私たちを救い主に導くのです。賛美歌の中に O come let us adore him というのがありますね。日本語では急ぎゆきて拝まずや、あるいはゆきて拝せよというふうに訳されていますが、 O come、さあ行こう、そして救い主イエス様を心から崇めよう。礼拝の心を持って 救い主を尋ね求めましょう。そうするなら私たちは必ず救い主に出会うことができ、大きな喜びを持ってこの救い主を礼拝することができるのです。私はすでに救い主を見出しています、イエス様の救いをいただいていますという人は、この救い主の愛と真実とがどんなに高いものか、また恵みや憐れみがどんなに深いものか、その力と栄光がどんなに大きいものか、さらに豊かに知ることができるように、そんな求める心を持とうではありませんか。皆さん、私たちの救い主は私たちが考えている以上に偉大なお方です。私たちが捉え尽くすことができない、イエス・キリストのすべてを知り尽くすことのできないほどに大きなお方です。ですから、もう私はイエス様を知っている、満足しないでください。さらに主を知ることを求めましょう。今まで知らなかったイエス・キリストの素晴らしさを今年発見する、そんな喜びを味わってください。クリスチャンの生活というのは、最初にキリストを救い主として見出したその喜び、まあ、それは確かにイエス様を知らなかった私たちがイエス様を知った、もう本当に大きな喜びです。でもその喜びがなくならないように、なくならないようにそれにしがみついている、それはクリスチャンの生活ではないですよね。最初与えられた喜びがさらにむわしく加わっていく、それを喜ぶ、これが私たちの生活です。信仰の喜びはイエス様を知るにつれて増し加わっていく、さらに大きくなっていく、無限に拡大していくのです。日ごとに新鮮な喜びを私たちは味わうのです。もし皆さんが信仰生活の中でそのような発見の喜びを失っているとしたら、今年のクリスマス、それを御言葉によってキリストに向かっていく努力、JOD Joy of Discovery のクラスに出られるといいかもしれません。そしてキリストを礼拝する心、今年もアドベントの第1週から52回の礼拝が始まりましたが、この礼拝に喜びを持ってくる、この礼拝を守っていく、その努力によって取り戻していこうじゃありませんか。クリスマスの喜び、救い主発見の喜びが皆さんに豊かにあるように心から願います。祈りましょう。父なる神様、あなたのための救い主が生まれた、この大きな喜びの知らせをあなたは御使いによって私たちに与えてくださいました。この喜びの知らせは私たちの心に大きな喜びをもたらしてくれました。アドベントの喜びのキャンドルに火を灯した今日のこの日、私たちをこの喜びの知らせに耳を傾け、それに応答するものとしてください。救い主イエス様をこの私のための救い主として受け入れ、礼拝し、それによって喜びに喜びを増し加えることができるよう私たちを導いてください。救い主イエス・キリストの尊いお名前で祈ります。アーメン。